はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、まず簡単にちょっと事案を概観したいなと思いますけども、AY 間でですね、2020年の4月の1日にですね、高建物の賃貸借契約が結ばれていて、で、2020年4月1日から A が高建物に居住していると。ただ、2021年の4月の1日に A が死んじゃったっていうんですね。で、X が相続しましたと。で、X はですね、2021年の4月の15日から高建物の居住を開始している。X は高建物は A 所有だというふうに信じている。要するに、自己所有に、相続によって自己所有になったというふうに信じて、そしてそれについて貸さなかったということですね。あと、X は高速効果等を支払っていると。で、真の所有者 Y は特に何もやってこないという、そういうふうな状況ですよね。はい。で、そして2031年5月1日に X がですね、高建物の所有権登記名義が Y 名義になっているということで、所有権移転登記手続きを求めているということですね。で、その X の請求が認められるかどうかと。で、まずですね、X は、本来承継した権利っていうのは、これは賃借権に過ぎませんので、なので、所有権移転登記手続きを Y に対して求めることはできないということになりますよね。なので、X は自己独自のですね、自己独自の所有権取得原因というものを言わなきゃいけない。で、それはやっぱり時効になってくるでしょう。で、起算点は2021年の4月15日ということですね。で、1個問題なのはですね、187条の1項っていう条文があるんだけども、ですね、ちょっと見ていただいて、占有者の承継にはその選択に従い、自己の占有のみを主張し、または自己の占有に前の占有者の占有を合わせて主張することができるとあって、で、これ自己の占有のみを主張するって形に当然なるんだけれども、このね、承継人に包括承継人って含まれるんですかっていう問題一応あるんですよね。で、それがダメだとなると、自己独自の占有主張できないってことになりますから、それどうなのって話なんですよ。で、もちろんですね、その承継人には包括承継人も含まれます。判例も認めてるところですよね。一応ただ触れといた方がいいですね。そういう論点が一応あるので、一応触れといた方がいいと思います。はい。で、2021年の4月の15日から10年間も経ってますから、10年間は問題ないということですね。あとは善意無過失もまあ問題ないと。問題文に書かれてますから問題ないと。あとはまあ平穏公然とかありますけども、その辺も大した問題ではないということですよね。まあ、そもそもそれ推定されますしね。はい。で、もちろん他人の物というのもありますけど、これはまあ実質ね、そのまあ私文化されているようなところになる、ね。必要ないというふうに考えられている要件ですから、やっぱり問題になってくる要件は所有の意思ですよね。所有の意思の要件。これが満たされるかどうかですね。で、相続というのは包括承継ですから、基本的にやはりね、X の占有というものは所有の意思がない占有ということになるでしょう。いわゆる多種占有ですよね。で、そこで X としてはですね、その占有の性質が転換したんだと、変更されたんだってことを言わなきゃいけない。で、それを基礎付けるのが185条という条文ですね。まあ、いわゆるね、新権限の話ですね。新たな権限によってさらに所有の意思を持って占有を始めたっていうふうに言えるかどうかの問題ですね。まあ、いわゆるその相続と新権限の話ということになってきます。で、この点に関して判例はどういう立場かっていうと、その相続がですね、新たな権限になるかどうかっていうのはちょっとはっきりね、明示してるわけではない。厳密に言うと、昭和46年の判例はそう言っているんだけれども、平成8年の判例はそれに特に触れていないんですよね。なんで、判例がどういう見解なのかよくわからない。ただ、相続によってですね、相続によって占有の対応が変わり得るということは判例を認めてます。ね。いわゆる自主占有事情ですよね。自主占有事情が認められれば、その性質の転換というものも認められると、こういうふうに判例は考えています。なので、まあ、本文でも自主占有事情があるのかどうかということを検討していけばいいわけですよね。はい。で、まずやはりですね、その構造効果をね、支払っているってことは言っときたいですよね。これは言っといた方がいいと思いますね、絶対ね。で、ちょっと扱いが難しいのが、その Y が何も言ってこなかったっていう話ですよね。で、これって一見すると Y 側の事情じゃないですか。だから、まあ、関係ないのかなって感じもしなくはないんだけれども、ただ、やはりその X の占有がですね、これが所有主に基づく占有だからこそ Y が何も言ってこないんだっていう見方ができるから、 Y が何も言ってこないっていうのは、要するにそれは X の自主占有事情を基礎付ける間接事実だっていうふうに見ることができるかなと、そういう捉え方は可能かなと思いますね。はい。一見すると Y 側の事情だから、あんま関係ないじゃんって感じもするんだけどね。ただ、ここは今言ったように使うのがいいのかなというふうに思います。ということで、ちょっともう本文だけではね、本文の問題文の事実だけでは確定できないところもありますけど、自主占有事情は肯定していいんじゃないだろうかというふうに思いますね。ということで、占有の性質の転換が認められるから、これで要件は満たされたということで、162条の2項によってですね、2031年の4月15日をもって自己取得したという形で援用すればよいということになります。はい、いいですかね。じゃあ、ちょっと回答を見ていきましょう。で、まずですね、所有権の取得原因を言わなきゃいけないよねということで、取得事項ね、162条2項を挙げていただいて、あと要件ね、挙げていただいて。 で、ですね、さっきお話ししたその包括証券人がですね、187条の証券に当たるかどうかって話ね、これは答案では所有人心とか引っ掛けて論じてますけども、10年間の占有とかで引っ掛けて論じてもいいと思いますね。要するに4月2021年4月15日取れますかという話ね、それで引っ掛けて論じてもいいと思いますね。まあ、どちらでもいいと思います。で、まあ、これは当然認められるということ でそこでですね、2021年の4月15日から10年間の時効というものをね、それをまあ起算するということができるわけです。でただやはりですね、所有の意思ですね、その所有の意思というところは基本的には認められないということになる。なぜならば相続は包括承継だからということですよね。だから仮に自己独自の占有主張できたとしても、やはりですね、所有の意思のところは認められないんじゃないか、それが原則ですよね。でそこでその占有の性質が変わったってことを言わなきゃいけなくて、それが185条だと、新たな権限に当たるかどうかということですね。でここはもう論証していただければ OK です。で、あと当てはめですけども、まず固定資産税の高速、固定資産税等の高速効果を、ね、負担しているということは指摘しておきたいですよね。失礼しました、指摘しておきたいですよね。所有者であれば当然取るべき行動であるということでね。はい、であとは先ほど言いましたように Y が何も言ってこなかったということですけれども、これについてはその所有者であれば当然取るべき行動っていうものとは関係がないようにも思えます。だから自主占有事情とは関係ないようにも思えるんだけれども、ただ、ね、何も言ってこないっていうのは要するに X がですね、その自主占有事情に基づいてその占有しているんだというようなことを間接的に基礎づけることはできるのかなというふうに思いますね。はい、というわけで所有の意思を認めることができて、あとはまあね、残りの要件は大した話ではないということですよね。はい、いいですかね。で結局 X の請求は認められるということになります。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。